寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ第2週になりまして、体育の日、たっちゃんおはようございます。
おはようございます。
途中でしたけれども、もともとは10月10日体育の日でした。
本当におっしゃるとおり、これ前々回だっけ、その前のかな、はい、なんか話したよね、いろんなことを都合のいいように変えすぎ、だからその日、何の日だっていう元が分かんなくなっちゃうから、だから感謝なんて生まれてこねえし、じゃあ今日何しようかという人生の指針にもなりえないんだよね。あ、休み休み休み、
記念日ではなくなってしまいますよね。
本当で
日が変わったら、
そう、祝日と祭日ってね、あの昔は祭日って、政府が決めた、だからこの1月1日の日だとか、あのいや何の日だとかって、子供の日だとかって、こういう祭日があったわけね。それはまあ、それがほとんど祝日になってきたってね、お祝いの日だっていう、お祝いの、その祝いの日さえ意味がなくなってきちゃって、まあ体育の日でね、特にあの日本人がいろんなスポーツの場で世界的に活躍できるような環境が生まれてきたって。俺ね、まあついついこの間の皆さんが興味を持った大坂なおみちゃんだってね、本人も言ってる通りね、外形からすれば、あるいは外観からすれば、私は日本人じゃありませんよねという、でも心根が日本人だとかっつって、であの なんだっけあの陸上で早い子なんかもういっぱいいるじゃんね、なんかすごい 100m で9秒台を出すように なりつつあるようなとかさ、この間もリオのオリンピックだって、銀メダルを取った中の一人だとかさ、なんか顔は小っちゃい、体はでかいってのは、みんなあの力発揮するやつは血が混じってきてるじゃんね、まあハーフという、あるいはクォーターでも何でもいいんだけど、だってアメリカ人とか西洋人ってね、純粋なその国、日本人みたいな純血民族じゃないじゃん、みんな。あれ、血のつながり、血の交わりと簡単に言うんだけど、要はその持ってるものの良さっていうのが、民族の違いを超えて一緒になると出てくんだよね、あれ。俺すげえなと思うんだよ、あれ。だから日本人ってね、なんか俺らまあ古いんだろうけど、なんか根血になってる人って、日本人って言ったら国籍、籍を取って日本人だろうって言うんだろうけども、本当に日本人かよっていうのは感覚持つじゃんね。だからそこにやっぱ日本人的な心の持ちようが、それ持ってると、あ、日本人だと思うけど、西洋的なこと言われると、お前本当に日本人っていう話、もうこの年になるとだよ。でも若い人はそんなことを考えないよね、今。
まあ外見全くの日本人で、親も日本人でも考え方が西洋化してるっていうのは多いですからね。
本当やな。 A か B かだもんね、どっちかだもん。あの A たす B で A 点 B はないもんね。あ、灰色っていう部分はダメだってんだよ。あの体育の日にね、まあ、あのそういう運動能力が優れとかが出てるっていうんで、あれ練習だっていろんなこと、鍛え方だって、まあ、いろんなことがいい結果となって強くなるんだって言うんだけど、じゃあ子供の頃から何かやるって、今俺すげえ気になってることが、部活動の制限とかって、学校における部活動の制限っていうのがね、入ってきちゃって、これはね、いろんな意見があると思うんだよ。でも本当はね、好きでやってんだよね、本来の指導者は。だから好きでやってるから、ついつい夢中になる、で夢中になるから休みがない、休みなんか、俺自分が若いことなんかさ、よく運動部の先生たちと話してんだけどね、高校生に休みはいらないっつってやってたんだもん。いや、高校生に休みはいらないって、要はね、土日から何からザーッと365日練習なんだよ。で、元旦ぐらい休むよって、当時そんな話があって、お、元旦それじゃ練習休むかって、その代わりじゃあ、あの、お宮さん参り行くだって、久能のまで走ってっちゃったりさ、久能山東照宮まで走ってっちゃったりさ、だから結局要は365日休みないんだよね。で結局それが強くなるのは当たり前だ。とか今働き方改革で、その先生方が忙しすぎるから時間を与えろ。まあその辺から来てんだろ。それからもっとそれで、俺これへりくつじゃねえかなと思うんだけど、このいろんなことをやらせろと。いや、勉強もさせろ。運動もやらせろ。まあ基本的にはそうだよ。何でも やりゃいいんだよ。だけどね、何かやっぱり秀でてやろうとするには夢中になるものを作っていかないと秀でないんだよね。優れたるにならない。だからあの万能だっていうのは 中庸をプラスアルファして真ん中の少し上行くと万能だっていう言葉が当てはまっちゃうんだけどさ、あの人これはすごいっていうのはやっぱりそれに特化してないとすごくならねえだよな。ここはね、下手な言い方するとね、もう批判ばっかり受けちゃうんだけど、先生たちのその余裕を持ったっていう、余裕を持った人生を送ってよってやるとね、何か逆に言うと何にも残んないんじゃねえかなっていうのことがあったりね。あの個人情報保護法案って俺あれから本当にいろんな生活が苦しくなっちゃってんじゃねえか。まああの、まあ、現場離れても長いもんだからちょっとよくわかんないけど、学校でねテストやってその採点するっていう答案をね、俺は家に持ち帰ってやってたのね。
よく先生たちそう言ってました。
うん、だけど今はそれダメだって言うんでしょ。個人情報だからそれ持って帰っちゃいけないとかって、もし落としたらどうたらこうたらなんてことなんて、なくしたらどうのこうのってことなんて、テストの採点を家でやってなぜいけないの。だからじゃあいつやんのって話さ。で8時間の労働の中でさ、びっちり組まれちゃっててさ、授業が何時間、その間に授業の準備、それからその間 の先生っていうのは授業をしてるだけじゃないからさ、その要は、業務があるわけです。先生としての他の業務が、いろんな報告書をかけたの やれ、あの人と対応し、親との面接をし、だから結局ね、そういうものが大事なことがみんな外されちゃってきてんじゃねえのかって、それ誰かうまい知恵出ねえのかなと思うんだけどさ、まあ、結局ね奉仕っていう気持ちがないとね、何をやってもうまくいかねえなって思うよ俺。あの、人を育てるっていう仕事してるわけじゃんね。だから教育って俺得意なんだけどさ、教育得意って何が得意かって言うとね、教え育てんじゃなくてね、小さいうちは教え育んでやんねえとね、なかなかさ、子供だもん、俺をどうやってその子供を育てるかっていうのは30年40年50年っていう、あの一緒の計画がなきゃね、あるいはその思いがなければね、人間なんて育たないと思うよ。あの目先のことだけでやってると、あの教育のね、それからもう一個はね、あの予算っていうやつだって絡むんだよね。大体ね、政令指定都市が大体 12-3% の台で教育費っていうのかな、
その市の総合予算の中から、
その中のそれで推移してると思うんだけどね。まあ静岡なんかも浜松なんかも、まあそんなに低くはないんだけどね、俺ね最低 15% 今 12-3% で言ってじゃないかと思うんだよ、それは総合教育費の総合予算の中の教育費がね。でそれ 15% まで持ってけるようなこと、まあ正直言うと何億って買っちゃうんだけど、俺すっげえと思うよね。でやっぱりあのクーラーなんて贅沢だって言うけど、今こういうご時世でね、クーラーなんかなきゃ夏なんか授業なんねえよね。暑いで。だからまあ、あの、それを静岡もクーラーを設置するって、あれだって何百億かかるって言ってね。いや、どうすんのそのお金ね。でもしょうがないね。話がまたちょっと今思ったけどね、あの、教育からまた別の話なんだけど、清水から出てる船あるじゃん。下手まで、下手じゃねえや、遠いまで行くやつ、
駿河湾フェリー、
あれなんかやめちゃう、
計画が決まりました、
うん、やめちゃうっていうのがまたやめなくなったっていうね、はい、あれ結局最終的にはどこがやるの、どっか会社がやるの、
今までと同じ会社が運営して、うん、そこに対して、県
が補助する
から、はい、県とそれと関わる市長が、
市町が、
はい、
そうするとさ、あのひねくれったらそんなところで税金使うなってやつが出るでよ。なかなか難しいぞこれ。勝手なこと言うんだからみんなが、それはいい悪いじゃないんだよ。勝手なことを言う人も当然出てきて、三者三様の話やんすよ。ね、まあ思いってすごいなと思うんだけどさ、如来一尊円舌法、衆生随類獲得へ手を打てば。はいと答える鳥逃げる、恋は集まる猿さんの池で、白隠禅師が言ってんだけどね、要は人ってそれぞれだって言うんだよ。聞いたこととかなんか、自分はその自分の生まれてきた環境によっていろんなことを考えていろんなことを言い出すんだけど、それはもう人それぞれで100人100様なんだよね。 だから和をもって尊しとなすって言うんだけど、現実にはね、和をもって尊しとなすということを心がけるんだけど、そう簡単にはいかないよな。こうやって人間って勝手だなと思いつつ今も暮らしてんだけど、まあ太古の変化から絡めながら雑談になっちゃったけどさ、まあ優れた健康と心の健康もみんな考えて今日一日過ごしましょう。